聖書のことを少し学んだり聞きかじったりして、イスラエルという民や国に多少なりとも関心を持っている場合、イスラエル史上最も偉大な王といえば誰か、そう問われたら、まず間違いなくダビデ王だと答えていく人がほとんどでありましょう。その息子のソロモン王も有名であります。その知恵の深さが、広さが世界中に知れ渡るほどで、シェバの女王もその知恵を聞きに来たと言われるほどです。シェバ、今のエチオピアのあたりだそうです。聖書という書物は、いかに神によって建てられた王朝であったとしても、今風に言うと政府であったとしても、そこに過ちや逸脱や罪があったならば、それを隠蔽したりしようとはいたしません。都合の悪い文章を処分してしまう昨今の私たちの世で起こっていることとは、まことに対照的であります。最も偉大だと言われるダビデ王も、とんでもない過ちをしでかし、そのことははっきりと記されております。ソロモンというその息子も、王になった時は知恵に満ちた優れた王であったのは間違いないのですが、晩年に政略結婚で多くの妃を外国から迎え、結果的に異国の異教の神々が導入されてしまったこと、そして立派な神殿と王宮を建てたという実績を挙げながらも、そこに国民の重い税金と建築のための強制労働が課せられていて、国民が悲鳴を上げているのに耳を貸さず、王朝に対する不満と反発が湧き起こっていたことが記されています。ソロモンが亡くなった後の王位を受け継いだレハブアムという若い王は、自分が父ソロモンよりもおそらく軽く見られるのを恐れて、いわゆる強権的な姿勢を打ち出しました。その時、国の代表者たちは、父ソロモンが課した重税と強制労働という重い首輝をどうかもう外してくださいと願うのでしたが、レハブアムという新たに建てられた王は、逆に一層強硬路線に向かってしまいました。ついに国の多くの人々は、将軍であったヤロブアムという人を王として立てて、王国は南北に分裂してしまったわけです。国は内戦状態となりました。今日の歴代史の前後を読みますと、神に背いて自分の力により頼んでいこうとすると、次のように言われている。甚だしい騒乱に巻き込まれ、安心して行き来することができなかった。国と国、町と町が互いに破壊し合っていた。私たちは、今のまさに現代の、この地球上で、甚だしい騒乱に巻き込まれ、安心して行き来することができない状況にある国や町を知っています。 その映像をテレビや新聞やいろんなメディアで目にしております。互いに破壊し合っていたこの古代の歴代史の中にある言葉は決して古い言葉ではなく、まさしく今私たちが生きているこの世界で起こっていることそのものをも表している。甚だしい騒乱、国と国とが互いに破壊し合う、つまりそれは戦争になるということでありました。戦争、戦というものは神に背く人間の最終的に行き着くところであることが、まずこの歴代史に教え示されていると聞くのです。その甚だしい騒乱の中で人々は苦悩し、そしてついに神に立ち返り、神を求める人たちが出たというのです。大変不思議に思いますが、ソロモンの後を継いだ息子のアビア、その子のアサ、この二代にわたって神に立ち返り、神を求め、平和が訪れたと歴代史は記すのです。人間というのはやはり大きな富とか大きな権力とか大きな名声を身につけるとおかしくなるようです。ソロモンも王になった時は謙遜でしたよ。神様に知恵を求めて、その言葉に従おうとした。でも絶大な権力を手にし、莫大な富を手にし、名声を手にしていく中でおかしくなっていった。神に聞くことを忘れ、神に従うことをやめていった。そして多くの国民の心が離れ去り、国が南北に分裂し、ソロモンの王朝は偶然の灯火となる。ただ得ていた莫大な富、それは武力にもつながりますから、軍事力にもつながりますから、そう簡単に潰れはしなかった。でもその息子のアビア、そしてさらにその子のアサ、王国がガラガラと崩れていった後、王として立てられたこの息子たちは、孫たちは神に立ち返ったというのです。甚だしい騒乱と、国と国、町と町とが破壊し合う状況の中で、内戦状況の中で、その子たちは神に立ち返り、神を求めた。そして平和が訪れたと歴代史は記しています。実にシンプルに書かれており、ドラマチックな話にはなりません。今日の歴代史15章3から4のところにもう一度読みますが、こうあります。長い間イスラエルには誠の神もなく、教える祭司もなく、律法もなかった。しかし彼らは苦悩の中でイスラエルの神主に立ち返り、主を求めたので、主は彼らにご自分を示してくださった。苦悩の中で神に立ち返り、主を求めた。 そこに今日の鍵があります。甚だしい騒乱、国と国、町と町とが破壊し合うという今日の歴代史の言葉、私たちは例えばシリアの町々を思い浮かべることができますが、あの内戦状態にあるシリアだけではもちろんありません。世界の各地に、そして案外私たちの身近なところにも起こっていることであります。なぜ人はこんなにも愚かに争うのだろう。若い青春の日々から長く人生を歩んできた日においても変わることなく思わせられる。なぜ人はこんなにも愚かに争うのか。そして振り返ってみると、他人事として第三者的に相争うのを批評して語れる資格が自分にあるのかと振り返ってみるときに、自分も争いに加わり、争いを起こし、あるいはその種をまいてきたことを否定できない。そしてそこに苦悩があった。多くの人を苦悩の淵に落とし入れたし、自分も苦悩してきた。あるいは現在進行形である場合もある。人間の罪を端的に表すのはこの争いであり、その最終的な姿が戦争。今日の歴代史もそれを私たちに告げています。この悪しき縄目に縛られ、囚われている人間の社会にうんざりし、自分の精神世界にこもってしまいたくなったりするかもしれません。しかしそんなうんざりするように主イエスは宣教するために出てきたと言われている。今日のマルコによる福音書の御言葉の終わりのところに、主イエスは私は宣教をする、そのために私は出てきたのであると言われ、そしてガリレア中の街道に行き宣教し悪霊を追い出したとあります。宣教とは何なのか。辞書で引けば布告するとか大声で告げるとか告げ知らせる、述べ伝える、説教するとあります。先日地区の牧師会がありまして、地区の中のある教会では礼拝の中のこの説教と言われるものを説教と言わずに宣教というんだそうです。ああ、そういう言い方も確かにあるかと思わされます。考えてみれば、教会に全く縁がない方が、キリスト教も全然それまで縁のない方が、ある意味では意を決して初めて教会を訪れ礼拝に来てください、電話したりメールしてですね、とにかく礼拝においてくださいって牧師に言われるんですね。そして礼拝に来る、来てみてその式次第プログラムを見て説教というのが出てくるわけです。説教という言葉に いわゆる普通の世間の人たちからすれば、お説教につながる。説教されるというのは、何か悪さをして叱られるときに、お父さんとか目上の人から厳しく言われるのをお説教と言い、説教されるというと大体そこに連想されていくものでありましょう。でも教会にやってきて長々と説教がなされる。祈りにおいても説教が大事にされていることは感じられる。教えを説くという意味で説教というわけですが、預言者のように主はこう言われると言って告知する、そういうふうにしたらいいのでしょうか。福音派の教会ではメッセージと言ったりします。やはり福音派の教会から来た人は最初説教というこの言葉の響きに違和感を感じた方もあると聞きました。今日の主イエスの宣教と言われているのは、ただ教えを伝えるということではなくて、悪霊を追い出すということと一つになっています。今日の御言葉の初めのところには、弟子とされたペトロの姑、義理のお母さんが熱を出して寝ていて、それを癒してあげる出来事があります。高熱に苦しむ病気、自分では熱を追い払うことができない病気という悪しき力にとらわれている。だから病気を癒されるということは、病気を引き起こしてその人に高い熱を出して縛っている悪しき力、悪霊を追い出してその縄目から解放してやることと同じでありました。いわば今日の最初の出来事からして、主イエスの宣教であったのです。今日のところにも悪霊というものが登場してきます。もう聖書の中にはもう数えきれないほど悪霊が登場してくる。やっぱりキリスト教に縁のない方でも、なんとか聖書を読もうと思って開いたりすると、このあまりにもたびたび出てくる悪霊と悪霊を追い出す話がいっぱい出てきて、やっぱり宗教ってこれだから嫌なんだって言われてしまうかもしれません。悪霊と言われてオカルト的なものを当然やっぱり連想するでしょう。違うでしょうか。なんか魔術的な。教会って、あの明治時代に舶来の西洋の宗教として日本に入ってきて、インテリの人たちが聖書を小脇に抱えながら おしゃれなお話をする。壮麗なゴシック建築のヨーロッパの街道、それを真似するような立派な街道を見て憧れたり、あるいはそこに魅力を感じたりもしたでしょう。でも蓋を開けてみれば、悪霊だらけ、悪霊を追い出す話ばっかり。現代においては多少事情が変わって、だいぶ古くなりました、あのオウム真理教の事件以来 カルトが注目され、宗教がある意味では敬遠され、今に至る。それでもキリスト教に関心を持ってくださる。蓋を開ける。やっぱり悪霊。今日のところも、病気と悪霊とがセットで考えられているのを、ただ古代の医療科学が発達していなかったから、原始的にそう考えたのだということで済ますのではなく、悪霊を悪しき力として、いろいろな形で私たちを虜にし、縛り付け、支配してくるものを、現代でも十分に本当は見出すことができると思うのです。オカルト的な悪霊ではなくて、悪しき力として私たちを縛り、虜にし、支配する。その悪しき力は、人を神から離れさせていきます。作り主である神、それは存在の根拠が神様にあるということ。そこから離れ去っていくということは、自分の存在根拠に別なものを据えなくてはならないということであります。みんな最初から邪悪な人間のようであるわけではないのです。普通の人です。欠点もあればいいところもある。しかし、作り主なる神から離れていくときに、あるいはそれを知らぬときに、自分なりに一生懸命に生きようとしながら、自分の存在根拠に別なものを置かねばならないがために、争いを起こしてしまう。平たく言えば、我を通そうとする。自分の確かさを証明したくって、確かめたくて、認めてほしくて、それを無自覚にやってしまう。そして自分のしていることが、いかに正当であるか、正しいか、ということにも固執する。悪しき力が現代の私たちにも働く。それはごくごく普通の人の中に起こること。ある場合は熱を出し、ある場合は今日の旧約にあるように、甚だしい騒乱や、国と国、町と町とが互いに破壊し合うことになる。もう誰も止めようがないありさま。そのような人のように、神は一人子なる主イエスを遣わし、十字架によってその悪しき力から解き放ってくださり、とこしえの命を与える救いを実現された。そして、聖霊を送って、一人一人に、悪しき力に縛られている苦悩の中で、気づきを与え、神に立ち返らせてくださいます。あの、放蕩息子のように、そして主を求めさせてくださる。悪しき力にとらわれていることが、自分の中にある渇きとして気づかせられます。それに主イエスも答えてくださる。聖書の御言葉によってご自分を表し、十字架に裏打ちされた権威ある言葉をもって、 悪霊を追い出してくださる。そこに癒しが与えられる。あのペトロの姑の手を取って起こされたように、主は今日も私たちの手を取って起こされます。そうやってこの礼拝から押し出され、来週の日曜日の礼拝までの一周の旅路をもって精一杯のもてなしを私たちもしたいと願います。押し出されていく一周の旅路の中で出会う小さな小さな隣人としておられる主イエスに精一杯のもてなしをする歩みをここから始めたい、そう心から願います。